ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボ。さあ、3ヶ月間にわたってスペシャル企画でお届けしています。題して FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊大ラジオ公開授業知的冒険の旅。毎回熊本大学の先生を講師に迎えて様々なジャンルの研究テーマについてお話を伺っています。さあ、4回目の講師は地球環境科学巨大隕石など地質学が専門の尾上哲司准教授です。尾上先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、先生の専門は地質学ということになるわけなんですが、はい、まずはそのどういう学問なのかちょっと教えていただけますか。
地質学という学問はですね、はい、地層の積み重なりを調べていくことによって、ええ、その過去の地球の環境とかですね、ええ、生命の歴史というのを明らかにするようなそういう学問ですね。はい、
そういうところまでやっぱ見えてくるんですね、地質で。
そうですね、人類に至るまでどういうふうにして生命が進化していったかとかですね、そういうのをですね、今から時間をこう地層を遡っていくとですね、分かるんですね。
は
い、
その学問に先生が取り組もうと、はい、これ地質やろうと思ったなんか理由とかきっかけはあるんですか。
はい、私高校の時はですね、物理と化学を履修してて地学という分野をですね、知らなかったんですけれども、大学に入ってですね、その地質学とか地球の歴史とかのですね講義を受けて、そこで興味持ったのが大きなきっかけですね。はい、
先生ね、全然関係のない話をするんですけれども、はいはい、先生をねパッと見た時ですね、はい、すごくちょっと浅黒くてですね、はい、精悍な感じがして、はい、スポーツマンに見えるんですけれども、はい、先生なんかスポーツやってるじゃん。
僕はサーフィンをやってましたね。
やってた、
はい、4月に熊本に来たんですけど、熊本に来てからはですねなかなか行くチャンスがないんですけれども。
はい、そっか、熊本県内ちょっと遠浅ですからね。
ちょっと遠いですね
何も先の方にありますからですね。そうですか。です、はい、いやいや、と言いますのがね、はい、いやちょっとこう、まあ、私の勝手なイメージ申し訳ないんですが、はい、物理部とかね、はい、地学部部活の話で言いますと、はい、ちょっとこうね、あまり日に当たらない感じのイメージがね、
はいはい、
があったんですが、
はい、
いやよく外にやっぱり地質だからやっぱ外に出てらっしゃるから黒いのかなと、
はい、ね、外へ行きますね。夏とかになるとですね、今主に海外に行くことが多いんですけれども、はい、フィールドに出てですね、はい、夏の暑い日にですね岩石を採取したりとか、地層の調査をしたりとかですね、はい、そういうことやってますね。
なるほどですね、はい、まあ結構相当な、はい、その奥地といいますか山の中に行ったりということもやっぱあるわけですか。
そうですね、はい、人が全然いないようなところにですね入っていくこともありますね。
へえ、はい、まあ、そういったところに行きながら研究を重ねていらっしゃるわけですけどもね、
はい、
最初に私も紹介しましたが地球環境科学、まあ、これは地質ということでまあ分かりますけれども、はい、もう一つ巨大隕石の研究もちょっとされていると。
はい、はい、
隕石と地質というのはどういう関係があるんですか。
ですね、地層の中を調べていくとですね、はい、ごく稀にその隕石がですね地球にぶつかった時に撒き散らされたですね塵やですね隕石の小さな欠片がですね降り積もってできた、そういった地層が見つかる時があるんですね。
へー、それってなんでわかるんですか。
はい、それはですね隕石に多く含まれていて、はい、地球にはほとんどない元素っていうのが、あるんですね。代表的なもので白金とかですねイリジウムっていうような元素があるんですけれども、はい、そういうものが通常ではありえないぐらいの濃度でですね地層の中に見つかったりする時があります。でそういうのはもう隕石でしか説明ができないというようなですね濃度が含まれていますので、
は
い、でそういった元素を調べていって、その隕石がどれぐらいの大きさのものがぶつかったかとかですね、まあ、そういうのを調べたりするんですね。
やっぱそこが違いますね。だってほら地層見ててこれほら白金って、はい、プラチナでしょ、はい、 出てきたらやっぱ我々ラッキー掘ろうって思いますけど、はい、じゃなくて隕石だと思うわけですもんね、はい、
そうですね、
ねえ、ちょっとその辺のやっぱ見方がね違いますね、はい、やっぱね、はい、なるほど。でそうやってじゃあ地質地球の中のことを僕はずっとやってるのかと思ってましたらば、はいはい、そういう隕石の層なんかが出てくるということは、はい、今度はその宇宙のこともちょっと勉強しとかないと。
そうですね、どういった例えば隕石がその地球に衝突したのかとかですね、はい、じゃあその隕石っていうのはどっからやってくるのかとかですね、そういう宇宙のこともあの知らないといけなくなってきますね。
そうなってくると相当幅広いですね、はい、
そうですね、あのかなりいろんなことを勉強しないといけなくなりますね、はい、
ちなみに隕石ってどっからやってくるんですか。
隕石はですね、主にですね、はい、その火星とですね、はい、木星の間にあるですね、小惑星帯って言われるところがあるんですけれども、
聞いたことあります、
は
い、
そこからですねその地球軌道に、あの近づいてくるようなですね、そういうものがあのごく稀にぶつかる時があるんですね地球に。
多分あの宇宙戦艦ヤマトにも出てきたと思います、
は
い、
あ本当ですか
、はい、あそっからやってくるわけ、
はい、そっからやってきますね。
普段はそこにだってこう、はい、いるわけでしょ、はい、その重力の星と星とのバランスで、
はい、そうですね、
とどまってるもんが、はい、何かの拍子にピューッと飛び出しちゃう、
そこの中でですね、その大きな隕石同士がぶつかる時があるんですね。
はなるほど、
はい、でそうすると弾き飛ばされたり、あるいは破片がですね地球軌道の方にですね、来るっていうことがあるんですね、はい、
あそれで飛んできちゃうわけですか、
はい、そうですね、
なるほどね、はい、映画でねありましたよね、はい、アルマゲドンってね、はいはい、すごいでっかいやつを、はい、ミサイルをね、
はい、
宇宙船乗って行って、はい、破壊しようみたいな話がありましたが、
はい
はい、あれぐらいでかいんじゃないかと言われているのが、はい、ついこの間ちょっと、
はい、
九州でねその後と言いますかね、
はい、
発見されましたね、
はい、
2億か、はい、2億年ぐらい前の隕石の跡みたいな、ね、
そうですね、2億1500万年前という時代があってですね、
はい、
でその時代にですね最大で直径が8キロぐらいのですね、
はい、
隕石が地球に衝突した、そういう証拠をですね地層の中から発見しましたね、
はい、発見したのはちなみに先生が発見、
はい、そうですね、はい、
うわすごいな、はい、その2億だいたいアバウト2億っていうのは分かるんですけど、はい、2億1500だねっていうのはどこでこれ分かるんですか。
あの化石の記録ですね、
はい、なるほどね、
その地層のですね、すぐ近くにですね化石がまあたくさん出てくるんですけれども、そういった化石を調べると今から約何億年前とかっていうのが分かりますね、はい、
あ当然地層って単純に、はい、1000万年が5センチとかそういう話じゃないわけでしょ、厚さもいろいろ当然あるわけです
ね、はい、
ちなみにその8キロの隕石っていうのは、
はい、
落ちたのはどこに落ちたんですか。
落ちた場所もですね、ある程度もう分かっていてですね、
はい、
でそれはカナダの東部ですね、東の方にケベック州っていうところがあるんですけれども、
はい、
そこに直径が100キロのですねマニクワガンクレーターっていうのがあるんですね。
100キロ、
はい、これも今から2億1500万年前にできたっていうことが分かっていて、おそらくそのカナダにですね直径8キロの隕石が衝突して、で巻き上げられた塵などが降り積もった地層が日本で見つかったという、そういうものを日本で発見したということですね、はい、
もうこれもしかしてあのカナダのやつじゃないって思った時は先生どんな感じでした、は
い、すごいやっぱりびっくりしましたね、その直径が8キロぐらいの大きさの隕石がですね、はい、地球に衝突した証拠というのはですね、
はい、
今からその6500万年前の恐竜が絶滅した時代ですね、そこからは知られてたんですけれども、それ以外の時代からそういうふうな巨大な隕石がですね地球にぶつかった証拠っていうのは実はなかなか見つからなかったんですね。
それが九州大分に、
はい、あったっていうのをやっぱり見つけた時はすごくやっぱ感動しましたね、はい、
こんだけ距離が離れてたらばもうその後というのも、まあ、なんか飛んできて、ね、はい、降り積もったんでしょうけども、はい、ほんのわずかじゃないかなと思うんですが、はい、
地層としてですね厚さですね、塵が降り積もってできた厚さがですね、厚くて5ミリぐらいですね。
5ミリ、はい、
でその5ミリがゆえに今までこう見過ごされてきたというかですね、見た目は何にも変わらないんですね、実は周りの地層とですね、はい、
それ なんで発見できたんですか。
それはですね、もうひたすら石を細かく取っていってそれで分析をするというですね、ものすごく気の遠くなるような作業をですね、
なるほど、
はい、やってる過程で見つけましたね、はい。
でもその要はさっきの話になりますけども、はい、やっぱり隕石が飛んできた時の地層というのは、はい、その白金だとか、はい、イリジウムだとかが多いと、
はいはい、そういう元素がもう地球表面ではですね、ありえないぐらいの濃度でですね、かなり高い濃度で含まれている層がその5ミリぐらいの厚さの中にあるんですね。
へ、はい、それぐらいの規模の、
はい、
でカナダのケベック州の何キロのクレーター、
直径100キロですね。
100キロのクレーターですか、
はいはい、
100キロのクレーターって言ったらば、
はい、熊本県がですね、すっぽり入るぐらいの大きさですね。
はあ、はい、8キロの隕石がぶつかって100キロのクレーターになって、
はいはい、
ケベック州に落ちたものの跡が九州まで飛んでくるわけですか。
飛んでくるということですね、はい、
ものすごいエネルギーですね。
そうですね、もうとてつもないエネルギーですね、
はあ、はい、ちなみにどれぐらい数字で言うと、
数字で言うとですね、3.84×10^23 ジュールというですね、難しい単位になるので、
ね、
少し分かりやすく例えるとですね、はい、広島型の原子力爆弾ですね、
はい、
それの約30億倍ぐらいのエネルギーとなります。
30億倍
です、はい、つまり世界の人口のですね、まあ、約半分に当たる数のその爆弾を一度に爆発させたエネルギーがその1回の隕石の衝突によって解放されるという、それぐらいのエネルギーをその隕石の衝突っていうのは持ってるんですね、はい、したがってもう生命にとってですね、それを生き残るっていうのはですね、非常に難しいというような、はい、ことが隕石衝突で起こることがあります、は
い、そういうことが見えてくるわけですね、
はい、そうですね、
よく我々今人類ここにいますね、
はい、そのなぜ今人類がここにいるかというのを探るのが、まあ、地質学の一つの大きな使命なんですね。で、こういった隕石の衝突とかがあったことによって他の生物が淘汰され我々の祖先が進化していくというような、そういうことをこう繰り返してるわけですね。
じゃあもうその隕石がなかったら、はい、ひょっとしたらは、
ひょっとしたら今とは全く違う形をした知能を持った生物が地球を支配していたかもしれないということも、まあ、ある程度想像はできますね。
なるほどですね、
はい、
いや地質から隕石が見え、
はい、
そこから我々人類まで、
はい、
いろんなことが分かってくるもんなんですね。
はい、
いやー、先生もういろんなね、
はい、
もう本当こう気の遠くなるような作業たくさんずっとしていらっしゃいますけども、
はいはい、
これからどういう活動とか、まあ、はい、またアピールしたいことがありましたら最後に。
そうですね、地層を調べてですね、宇宙のことを調べるというような研究っていうのは、実はあまり多くはやられていないんですね。でそれを進めていくのは、まあ、僕もそうですけれども、その学生のですね、やっぱりすごいエネルギーが必要なんですね。でだから学生さんがこういった研究をどんどん進めていると言っても、まあ、過言ではないんですね。
なるほど。
ですので一緒にですね研究をしてですね、なぜ人類がここにいるのか、なぜ地球はこういうふうに進化してきたのかというのをですね、一緒に調べてくれるような、そういうことに興味を持ってくれる学生がいたらですね、どんどん熊本大学に来ていただけたらなと思います。
いや、はい、もう入ってやりたいですね一緒に、
はい、
もう地球の歴史だけを調べてるのかと思ったら全然違うんですね、
はい、そうですね、はい、
はい、ぜひ皆さん地球だけじゃないです、
はい、
宇宙で人類のことまで一緒に調べたいという方、
はい、
熊本大学お願いしたいと思います。はい、はい、ということで今日はですね、熊本大学の尾上准教授お越しいただきましてお話を伺いました。先生またぜひこの続きを番組でお願いしたいと思います。
はい、はいはい、
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上 FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊大ラジオ公開授業知的冒険の旅でした。